こんにちは、ムンゾーです。今週はムンニチ .mp3 お休みです。ということで、ムンゾーンの出番がやってまいりました。といってもね、先週何があったかいろいろ見てるんですけど、まあ、いろんな細かいことがこちょこちょっとあって、割と目まぐるしい一週間だったんですけど、結構大きかったなと思うのが、まあ、私が昔1989年です、あれは何十年も前ですけど、ニュージーランドにホームステイしていた時のホストマザーに連絡が取りたいと、何年間かっていうか何年間に一度かが正しいな、どうしてるんだろうと思って探したりもしてるんですけど、そのたんびに見つからないと挫折していたんですけど、今回探していたらですね、見つけてしまいました。あのね、やっぱり元の住所とかに手紙を送ったりしていたのは、宛先尋ね当たりませんで送り返されてきていたので、どっちにしてもそこでかなり折れたんですけど、今回もう一回思い立ってネットで探してみようと根気強く探してみたんですけど、でそれで見つかったのが不法です。不法というか、そうですね、そうです。で、同姓同名の人ってたくさんいるから本当なのかなと一瞬思ったんですけど、そのメッセージっていうんですか、この方、まあ、その訃報に関するメッセージがですね、なんて言うんでしょう、そのメッセージの中にある名前が全部が全部私が覚えがあるっていうか、あ、娘さん、あ、お孫さんっていう感じで、完全にあ、この人しかいないという状態だったので、そこのサイトがね、あのメッセージ受け付けていたので送りました。ただね、これサイトがね、要するにその訃報が出ていたのが何年のことだったっけ、ちょっともう一回確認しますね。はい、2013年だったんですね。だから今からもう5年ほど前なんですけど、2013年っていうと、まあ私はもう病気は知ってますから、結構制限はあるにせよ、なんとかしてコンタクト取って、例えば会いに行くとかそういうことはできたなぁと思うくらいの感じの時です。私が病気したのが1999年で、そこから13年後で、ムンニチももうやっている時で、いろいろ国内であれば自分一人で動けるということだったので、どうかな、でもね、難しい。どっちにしたっても、もう元へは戻れないので、まあ今から何ができるか考えようと思ってるんですけど、とりあえずまずはその娘さんとかお孫さんたちに連絡が取りたいので、このサイトにあるゲストブックには書いたんですけど、ここのゲストブックに書いたことは、私のホストマザー、亡くなった方に関するに対しての気持ちとか呼びかけメッセージですね、これを書いただけなので、まあそのお嬢さんとかに関することはそこの問い合わせ先に聞いたんですけど、まあ、全くその個人的なインフォメーションを私がもらえることは当たり前だけどないので、せめてこの方に私のメールアドレスを 伝えてもらうことはできないでしょうかと聞いてみたんですけど、まあちょっと昔になっちゃうので2013年のことなので、サイトの担当者の方も連絡先の住所を持っていないというお返事だったので、こっからさあどうするかと今考えているところです。まあいろいろ手紙書いたりとかしてみようと思ってるんですけど、そんないっぺんにブワッとことは進まないので、まあ根気よくやっていこうかなという感じです。せめてでも、あ、今こういう状態なんだっていうのはある程度更新されたっていうんですか、私の情報はもう本当ホームステイしていた頃とその数年後で止まっていって、そこから全然先に進めなかったので、一応情報が更新はされたと、まあ、あまり私が嬉しいベストな状況ではなかったにせよ、まあ、一応情報は入れることができたということなので、これが結構大きかったですね。うん、どうしたらいいのかなこういう時ね。で、私はクライストチャーチにやっぱ行きたいんですね、すごく行きたいんですけど、ただまあ私のクライストチャーチに行くことのメインがこの私のホームステイしていた頃の思い出に起因すること、起因するっていうのかな、まあ、あの町の思い出とあのホームステイしていたお家の思い出、人の思い出、それから通ってた学校の思い出、これがすごい大きく柱としてあって、これがメインなので、これで例えば私が普通に健康体で普通に歩ける状況だったら、私一人で行って回ってくるんですが、私の状況が今ちょっと私が健康にあんまり自信がない状態と、それから長い距離は歩けない状況なので、まあ、車椅子がメインになります。そういう状況だと、やっぱり私と思い出を、共通した思い出を持つ人が、その助けも借りないと絶対行けなくなってくるので、そういう思い出を共有して、一緒に楽しいねって思える人じゃないと、一緒に行ってもらう人の負担も大きくなるし、私もああなんか申し訳ないなっていう気持ちが大きいので、やっぱりこうなってくると難しいんですよね。例えば一緒に行ってくれる人が見つかったとしても、そのタイミングを合わせたりするのも難しいし、で見つからなかったとして、例えばムンジーとか全くわからない、知らないっていうわけではないんですけど、その頃、ムジ、ニュージーランドに遊びに来てくれたりしてたので、ただ、まあ、探すこととか調べることとかになってくると、そんなになんかね、私はすごく一生懸命やりたいと思ってることですが、それに対して貴重な休みをそれに割いてもらうことはどうなのか。それは私がそう思っちゃうんですね。やっぱり楽しいことに使ってもらいたいですから、貴重な時間は。なので私と一緒にこうやることが、まあ、ムンジにとってどうだろうと考えたんですよね。そこがちょっと引っかかるので、なんとかできないかと思ってるところです。一人で行ってもなんとかなるのかなとかね。 ということで、まあ、どうなるか分かんないんですけど、まあ、分かんないなりに飛行機ぐらいはなんかこういい感じで乗っていたいなと思うので調べちゃいました。するとちょっといい感じのありましたよ。私ちょっと頸椎も弱いのでやっぱり寝っ転がっていきたいというのがありまして、ただビジネス出すほどお金はない、そういう場合こんなのどうですかっていうのを探したんですけど、あのエアニュージーランドで見つけたんですけどね、偶然スカイカウチ、これいいかもしれない。スカイカウチ、あのこれ3席連続で使うんですけど、普通のエコノミー席の足元が入るところありますよね。でそこにですね、なんかちょっとクッションみたいなの詰めて、で上からこうシート、マットみたいなシートかな、こうパーって引いて、で、フットじゃないじゃない、な手だよ、肘掛け、これをこうカタカタンと上げちゃうんですね。そうすると3席連続のちょっとしたフラットな空間が出来上がりますよね。これいくらか、これが通常のエコノミー料金プラス8万円だそうです。普通で言ったらね、もうちょっと高いし、ビジネスほどではないけれども、片道プラス8万円って結構な値段なんで、普通だったら考えないんですけど、私はちょっと体の都合で頸椎もちょっと弱いんで、絶対にこう寝っ転がれる空間っていうのが欲しいですね。あんだけの時間飛行機乗ってるとなると、なのでこれいいなと思って確認しているところです。予定もないのにそれだけです。以上でした。では今週のムーンゾーンはこんな感じで終わっていきます。ではまたね。